祈ります。天地の作り主、歴史を支配してくださる生ける誠の神様、あなたはその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださいました。独り子イエスの尊い苦しみによって私たち一人一人の命が、またこの世界の歴史が絶望と死から救われていることを信じます。主イエスのお苦しみを記念するこの受難節の第一主日、神を呼ぶと名付けられたこの日曜日に、私たちは礼拝に集い、あなたを呼びます。私たちの叫びを聞き答えてください。主よ、私たちを憐れんでください。私たちはそれぞれに問題を抱えています。そして私たちの国もこの世界も深刻な矛盾に満ちておりまして、このままでは滅びてしまうのではないかと思われるほどの困難に直面しています。病気や災難、差別や抑圧が人々を苦しめ、政治も経済も助けを必要としている人のところには届きません。至るところに争いと戦争があり、弱い立場にある人々、特にお年寄りや子どもたちが涙を流し血を流しています。人間の罪のために、あなたがお作りになったすべてのものがうめいています。しかしあなたはその独り子を賜ったほどにこの世界を愛してくださいます。そのことを信じることができますように。そしてそのことによって希望を持つことができますように。投げやりにならず、身近なところから自分たちにできる努力を始めることができますように、私たちを導きください。主よ、私たちは憐れんでください。病床にある方々のことを思います。またご高齢のために礼拝に出席できない方々もあります。あなたがその場にあってお守りくださいますように。若い人々に人生の明確な目標をお示しくださいますように。今週一組の若い友がこの教会で結婚式を挙げられますが、どうかあなたがこの二人を祝福し、そして今後の生活を豊かに恵んでお導きくださいますようにお願い申し上げます。道を求めている方々にあなたの導きの光が与えられますように。旅にある友を災いからお守りくださいますように。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りくださいますように祈ります。今日の午後、西南地区の総会が開かれますが、地区内のすべての教会と教職信徒をあなたが強めてくださり、この時代の中で力強く語るべき言葉を語り、なすべき証をしていくことができる、そのような教会としてお立てくださるようにお願い申し上げます。 この町に住むすべての市民の方々のために祈ります。特に助けを必要としている方々が、どうか今週もあなたの守りと祝福のもとに過ごすことができますように。この礼拝を終わりまであなたご自身が導いてくださるように祈ります。私たちがそれぞれ新たな希望と喜びを持って家路に着くことができますようにお導きください。この祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどのルカによる福音書14章の7節以下の箇所についてお話をいたします。最初に7節のところに、イエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいてと書いてあります。ユダヤの社会では、私はそのことをよくは知らないのですが、ユダヤの社会では定席争いのようなことが実際にあったんでしょうか。で、私たちの日本ではことにキリスト教会ではあんまり考えられないと思いますね。むしろ、日本の教会では常に定席の譲り合いみたいなことが行われまして、それで末席争いといいましょうか。それで司会者がいちいち上も下もありませんよと言って、上っていうのはあちらですと、神様のいらっしゃる方を指さして、だから上も下もないんだからどこにでも自由におかけくださいと言って進めないと、なかなか席が埋まらないということが日本の場合にはよくあります。ですから、ちょっとユダヤではこれは文化の違いというか気質の違いというか、そういうところがあったのかなと、私は不思議に思ってここを読みました。しかしもちろんユダヤでも日本でもそうですが、定席に座る人が必ずしも傲慢であるとは限りません。こういったことは一概には言えないものです。で、その点、少し掘り下げて考えてみたいと思います。で、今日の話はあなたよりも身分の高い人が後から来て、その人に席を譲るようにその主人から求められて恥をかくことになるかもしれないから、最初から定席に着くことは避けた方がいい。むしろ初めは遠慮して末席に座っていて、後になってからもっと定席に進んでくださいと言われてから定席に着いた方が、列座の人々の前で面目を施す結果になるだろうと、でそういう話なんですね。で、一見これはいわば書生上の技術のようなものです。こういう生活の知恵というのは、日本のような縦社会ではあるいは少し有効かもしれません。で、私は会社に勤めた経験がないのでよく分かりませんが、会社にはそういうその書生上の技術が必要になるということがあるんじゃないでしょうか。で、しかしここでイエスが話していらっしゃることが、その程度の書生君だとすると、これは案外つまらない。で、皆さんの中にはイエス様も案外つまらない話をなさったもんだなという気持ちでここをお読みになった方あるかもしれません。で、誰でも高ぶるものは低くされ、へりくだるものは高められるっていう言葉も、そういう表面的な処世術のようなものであるとすれば、これはつまらないことです。で、そこで少し考えを進めてみたいんですが、この箇所はルカ以前の伝承に属すると言われています。で、特殊資料です。他の福音書には出てこないんですね。 で、もともとはあるいは一般的な生活の知恵を教えた例えというようなものであったかもしれません。そういう例えがユダヤの社会で伝えられていたのかもしれない。しかし私はそういう話をルカがここで自分の福音書の中に取り込んでいると思っています。そしてある一つの文脈の中に取り込んだ。それはどういうものかといいますと、律法学者とかファリサイ派の人たちに対する批判という、そういう文脈です。で、私はそのように読んでいくと、この話というのはそんなにつまらないもんじゃなくて、なかなか考えさせられるものを含んでいるというふうに考えています。で、この今日の話の直前ですが、そこには安息日に水腫の人を癒す。水腫というのはどういう病気か私も詳しくは存じませんが、何か水がたまるんでしょうか。私の姉が今患っておりまして、お腹がパンパンに膨れました。で、腹水がたまっていると言われました。一時は良くなったんですけれども、この頃またお腹が膨れてきました。水腫っていうのはそういう腹水というんじゃない、何か膝のところに水がたまるとか、そういうふうなことだったんだろうと私は勝手に想像しています。で、そういう人がいて、ところが安息日にその病気の人を癒すということは律法によって禁じられていましたが、でイエスは安息日であっても、そういう困っている人、悩んでいる人がいたら助けるのが本当だというふうに考えまして、その人を治しておやりになった。で、それを見ていた律法学者たち、律法の専門家と書いてありますが、それからファリサイ派の人々が非常に不快に感じたというのであります。イエスのそういった律法に対する態度が、あまり律法を真剣に守るというふうなところが見られない。で、律法を破る、それは良くないというふうにファリサイ派の人たちや律法学者たちは考えたわけです。非常に不快に感じた。で、今日の話はそのすぐ後に出てくるわけです。で、そのことを考えても、ファリサイ派や律法学者へのイエスの批判という大きな文脈の中において考えることは決して間違いではないと私は思います。で、そうしますと、先ほど読みました、誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められるというこの言葉は、謙虚であるように、腰を低くするようにということを教えた一般的な道徳というようなものではないでしょう。いわんや高められるためには一応へりくだった態度を示しておくのが得策だと。で、そういうような低俗な処世術では決してありません。で、招待を受けた客って書いてありますが、これが誰かは今日のところにははっきりと書いてありません。しかし私はどうも先ほど申しましたような理由によって、ファリサイ派や律法学者たちではなかったかと考えています。少し前ですが、11章の27節以下のところに、イエスはその人々に対する非常に厳しい批判を展開しておられます。130ページにそれがあります。 ちょっと読んでみますと、こういう文章です。イエスはこのように話しておられた時、ファリサイ派の人から食事の招待を受けたので、その家に入って食事の席に着かれた。ところがその人はイエスが食事の前にまず身を清められなかったのを見て不審に思った。主は言われた、実にあなたたちファリサイ派の人々は杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。愚かな者たち、外側を作られた神は内側をもお作りになったではないか。ただ器の中にあるものを人に施せ、そうすればあなたたちには全てのものが清くなる。それにしてもあなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。白花や雲香やあらゆる野菜の十分の一は捧げるが、正義の実行と神への愛はおろそかにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより十分の一の捧げ物もおろそかにしてはならないが、あなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。街道では定席につくこと、広場では挨拶されることを好むからだ。あなたたちは不幸だ。人目につかない墓のようなものである。その上を歩く人は気づかない。こんなふうに言っておられまして、非常に厳しい批判を展開していらっしゃる。でこの中に43節に、ファリサイ派の人たちは街道では定席につくことを好むと、こういう言葉が出てくるわけですね。それから、この今日のところの少し後ですが、20章の45節以下、150ページです。そこにもこういう言葉が出てきます。20章の45節以下、民衆が皆聞いている時、イエスは弟子たちに言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回りたがり、また広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では定座に座ることを好む。そしてヤモムの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。でここでも街道では定席、宴会では定座に座ることを好むというのが律法学者たちの特徴として描かれています。これらの理由から、私はここで招待を受けた客というのはどうもその人たちだったんではないかと思います。で、そういう律法学者やファリサイ派の人たちに対する批判の文脈の中に今日の話を置いてみましょう。で、イエスの律法学者たちに対する批判はもちろん彼らが定席につくことを好むというような点だけにあるのではありません。11章、先ほど読んだところにも明らかなように、杯の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている、そういう点が問題なのであります。それから白花や雲香やあらゆる野菜の十分の一は、これは神に対する捧げ物として神殿に持っていくっていうわけなんですけれども、十分の一は捧げるが、正義の実行と神への愛はおろそかにしている、そう言います。でさらに46節では、人には背負いきれない重荷を負わせながら、自分では指一本もその重荷に触れようとしない、そう書いてありますし、知識の鍵を取り上げ、自分が入らないばかりか入ろうとする人々をも妨げてきた。で、こうイエスは言われまして、このような偽善あるいは形式主義、それをことのほか嫌われました。で、律法に対して熱心なのはいい、律法学者ファリサイ派の人たちは本当に熱心です。熱心なのはいい。しかしそれは 宗教上の儀式やさまざまな規定を形式的にきちんと守るということだけではなくて、立法本来の精神に対して忠実であることであります。立法に対して熱心であるということはそういうことであるはずだ。実際に人々と一緒に生きていく中で、この社会の中で正義と公平を実現していく、そのために努力する。でイエスは別の言葉を使ってそこのところをおっしゃいましたけれども、神への愛と隣人への愛という、そういうことですね。でそれを行うことが立法に対して忠実であるということであるはずだ。だから立法を人々に押し付けることによって人々が重荷を背負されるというふうなことになるならば、それは本末転倒である。重荷を負った人たちに手を貸すことが立法の根本精神ではないのか。それからファリサイ派や立法学者たちは立法に関する外迫な知識を持っていました。本当に知識は尊敬すべき知識を持っていました。しかしその知識も人と自分とが共に神様の祝福に預かるためであって、自分の知識を誇ったり偉そうな顔をして神座につくのが当然だみたいな振る舞いをすると、そういうことのためではないはずです。誰でも高ぶる者は低くされるというこのイエスの言葉は、そういう内容を持ってるんじゃないでしょうか。単に表面的な書生上の知識とか技術とかいうことではなくて、こういう立法に対する本当の熱心さ、そこから出てくる謙虚さ、それがここで言われていることの意味ではないかと思います。でそこで12節以下に、今日のところの12節以下に参ります。またイエスは招いてくれた人にも言われた。昼食や夕食の会を催すときには友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない。その人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからである。宴会を催すときにはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないからあなたは幸いだ。正しい者たちが復活するときあなたは報われる。そういう話であります。でこれは本来この前半部分とはちょっと別の関連で言われていた話ではないかと思われますが、この段落の中に一緒に置いて読んでみますと、なかなか深い意味があるなと私は考えさせられました。昼食や夕食の会を催すときには友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない。そう言われまして、その理由はその人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからというのであります。でもちろんこれはいささか誇張した言い方でありまして、友人、兄弟、親類、近所の金持ちといった人々を食事に招いたって一向に構わないわけですね。招いたっていいんです。それ自体をどうこう言ってるわけではない。しかし何らかの意味でお返しを期待するようなことはあってはならない。人に対する好意とか愛とかいうものは本来無償の行為でなければなりません。報いを望まず人に与えようって賛美歌があります。報いを望まない無償の行為、 そういうものでなければならない。イエスはそのことをまずおっしゃいまして、それからさらにこう言われました。むしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。で、これは実は伝統的なユダヤ教の律法の中にこれに関連する話があるのです。ちょっとそこを読むのは私は気が進まないのですけれども、しかしやっぱりこういう言葉にも直面しないといけませんから、あえてそこを引用いたします。旧約聖書サムエル記下5章です。487ページ、旧約聖書の487ページ。ダビデ王の話です。サムエル記下5章の6節以下。王とその兵はエルサレムに向かい、その地の住民のエブス人を攻めようとした。エブス人はダビデが町に入ることはできないと思い、ダビデに言った。お前はここに入れまい。目の見えない者、足の不自由な者でもお前を追い払うことは容易だ。しかしダビデはシオンの要害を陥れた。これがダビデの町である。その時ダビデは言った。エブス人を撃とうとする者は皆水汲みのトンネルを通って町に入り、ダビデの命を憎むという足の不自由な者、目の見えない者を撃て。このために目や足の不自由なものは神殿に入ってはならないと言われるようになった。こういう話です。ひどい話です。目の見えない人たち、あるいは足の悪い人たちに対する差別がユダヤ教社会で行われていて、その根拠がこういう形で示されているんですね。ひどい話です。そして律法学者たちは当然この伝統を守っていました。イエスはそれをひっくり返します。それが肝心の点です。長い間ユダヤ教の社会で当たり前だと感じられていたこと、障害者をまるで汚らわしいものであるかのように社会から排除するやり方、そういう伝統的な考え方、律法を守るということはそういうことだというような考え方、これをイエスはひっくり返します。で、私たちが今日のテキストで心に受け止めなければならないのはこのことです。イエスはそれをひっくり返す。聖書に書いてあることでも、ことに旧約聖書にはこういう箇所がいくつかありますが、聖書に書いてあるからといってそれが正しいとは限らない。私はイエスという方の読み方を通じて聖書を読むべきだと考えています。そしてそのイエスは旧約聖書の全体をまとめたらどういうことになるかという人の質問に対して、それは二つだ。心から神を愛するということと、隣人を愛するということだ。律法はたくさんあるけれども、その中心はそれだと、そういうふうにおっしゃいました。そのことを通して、私たちは旧約聖書を読まなければいけません。イエスがこの旧約聖書に書いてあるこのことをひっくり返したという、そのことを私たちは真剣に受け止めるべきです。へりくだる者は高められる、その言葉はそういう内容を持ってるんじゃないでしょうか。祈ります。神様、私たちの心の中にある 高ぶり、形式主義、差別、そういったものを主イエスはひっくり返されました。そして神を愛すること、隣人を愛することこそ全ての聖書の中心であるということを明らかにされました。そのことを私たちが心の奥底に受け止めることができますように。そのことによって聖書全体を読み、心に受け止めることができますように、私たち一人一人をそのようにお導きください。尊き御名によって一言の祈りを捧げます。アーメン。賛美歌の296番、4節まで。